宇宙の検閲、プランクスケール。葉っぱの上に拡大鏡をかざして、裸眼では見えない小さな昆虫を明らかにする場面を想像してください。光学顕微鏡を使ってさらに進むと、生きている細胞や大きめの細菌が焦点に現れます。電子顕微鏡でさらに深く潜ると、小さな細菌やウイルスさえも現れます。世界の中に世界があり、もっと小さなスケールになるたびに、新しい脅威が明らかになります。科学は常に拡大することで進歩し、現実をより細かい詳細に分解してきました。しかし、空間と時間そのものが分割を拒む、最も小さなスケールに到達したらどうなるでしょうか。プランクスケールへようこそ。私たちの拡大ツールが、宇宙の壁にぶつかる最終的な境界であり、宇宙はまるでこれ以上は進めないというかのようです。このエッセイはその境界を探ります。単なる物理的制約としてではなく、現実そのものについての深い謎として。プランク物理学の基礎。プランクスケールは、量子力学、重力、相対性理論が交差する領域を定義し、時空の基本構造を潜在的に明らかにします。これは3つの定数、プランク定数 1.0545718817J、S、重力定数 G6.674303mkg、S、高速 C2.9979245.8m/s から導き出され、プランクスケールは特徴的な量を生み出します。プランク長ドルドル L、P イコール SQRT、フラクハバー G、C ハット3アプロクス 1.616255、タイムズ10、マイナス35、テキスト、M。ドルドル。量子重力効果が支配的となるスケールで潜在的に意味のある最小の空間感覚を決定します。プランク時間。ドルドル。T、P イコール SQRT、フラク、ハバー G。C5 アプロクス 5.391247 タイムズ10マイナス44テキスト S ドルドル光がプランク長を通過するのにかかる時間で可能な最小の時間単位です。プランクエネルギードルドル E P イコール SQRT フラクハバー C5 G アプロクス 1.956 タイムズ19テキストJ アプロクス 1.22 タイムズ10、19、テキスト、ゲブ。ドルドル。ド・ブロイ波長が L、P の粒子のエネルギーであり、量子効果と重力効果が同等になります。これらの量は、量子力学、重力、G、相対性理論、C を組み合わせることで自然に現れ、時空と物理的プロセスの分割可能性に対する基本的な限界を示唆しています。プランク時代 TS では宇宙が L、P に圧縮されていた時、すべての力、重力、電磁気、強い力、弱い力がおそらく統一されており、プランクスケールが G に依存しているため、基本的なダイナミクスを完全に記述しない可能性があることを示唆しています。実際のスケールと相互作用を明らかにするには、弦理論やループ量子重力、LQG のような万物の理論と絵が必要です。時空の量子化、離散的な宇宙？プランクスケールは時空が離散的な単位に量子化されている可能性を示唆し、一般相対性理論 GR の連続的な多様体に挑戦します。いくつかの理論的枠組みがこれを支持しています。ループ量子重力 LQG 時空が離散的なスピンネットワークで構成されており、最小の面積 L、P と体積 L、P を持ち、ピクセル化された構造を暗示します。弦理論、連続的な背景を前提としますが、弦の長さ L、S、メートルを導入し、解像度を制限して離散性を模倣する可能性があります。因果集合理論、時空を因果的に関連する点の離散的な集合として、モデル化し、プランクスケールを自然なカットオフとします。ホログラフィック原理、宇宙の情報が2次元の境界にエンコードされており、観測可能な宇宙には10ビットの有限の情報内容があり、離散的な構造と一致します。量子化は、プランクの有限スケールによって、暗に示されます。 ナがさえる P を探るには、波長ラムダ L、P の粒子、つまりエネルギー EHC、L、P1.956 J が必要です。このスケールでは、量子重力が時空の離散的な単位を矯正する可能性があり、デジタル画像のピクセルに似ています。しかし、プランク時代に力の統一があると、プランクスケール G に基づくの重要性は不確実であり、都営が異なる基本スケールを定義する可能性があります。シミュレーションとしての宇宙、地殻を超えたピクセル。量子化仮説は、シミュレーション仮説と一致します。この仮説は、私たちの宇宙がより高次の、スーパーコンピュータで実行される、コンピュータシミュレーションであると、前提します。コンスルのような物理シミュレーションソフトウェアでは、空間と時間が、ノード、デルタ X、デルタ T のグリッドに離散化され、これらの点で、物理的相互作用が計算されます。同様に、プランクスケールは、宇宙の計算グリッドのサイズ、デルタ XL、P、デルタ T、トン、P である可能性があります。解像度の比較、観測可能な宇宙、半径から10、メートルは、L、P で、離散化された場合、10の空間濃度を必要とします。この単純な3次元推定は、情報を2次元表面、例えば、宇宙の地平線に制限する、ホログラフィック限界から10ビットを大きく超えます。このギャップは、3次元現象が低次元の枠組みにエンコードされる、ホログラフィックシミュレーションの効率を強調し、有限計算のアイデアを印象的なものにします。見かけの連続性、プランクスケール、L、P、メートルのグリッドは、観測可能なスケール、メートルでは、連続的に見え、高解像度のディスプレイのようです。インフレーションは宇宙を10倍に引き伸ばし、どんな粒状性も薄めました。プランク時代、統一された力があると、プランクスケールは本当の解像度ではないかもしれませんが、妥当な代用品です。シミュレーションの初期状態は、エネルギー E、P を持つプランクスケールの濃度のグリッドであり、都営によって定義された統一された力によって支配されている可能性があります。ブラックホールバリア、自己検閲メカニズム。プランクスケールのピクセルを明らかにするためにそのスケールを探るには、波長 L、P、つまりエネルギー 1.2210、ゲブの粒子を生成する粒子加速器が必要です。これはブラックホールバリアによって根本的に制限されており、これは単なる光学的制約ではなく、物理学の原理です。重力崩壊、エネルギー 1.956J、質量 ME、C2.176kg が L、P の領域に集中すると、シュバルツシルト半径が、ドルドル、R、S イコールフラク、2GM、C にアプロクスフラク、2シダット、6.67430×10-11、シダット 2.176×10-8 2.99792458×18 にアプロクス 3.23×10-35 テキスト M シム LP ドルドル。結果として生じるブラックホールの自称地平線は構造を隠し、情報は逃げられません。これは自己検閲メカニズムです。時空は自身の基本的な性質を隠すために曲がります。ハイゼンベルグの不確定性、デルタ XL、P を解決するには、デルタ P、L、P が必要であり、プランクスケールのエネルギーを示唆し、崩壊を誘発します。量子重力、L、P では、時空は、量子法である、可能性があり、古典的な探査に抵抗します。プランク時代の統一された力は、実際のスケールと、相互作用を定義するために、都営が必要であることを示唆します。シミュレーションでは、このバリアは、意図的な保護措置であり、グリッドが隠されたままであることを保証し、ピクセルレベルへのズームを防ぐゲームエンジンに似ています。スーパーレンズ、仮説的、ハック。スーパーレンズとハイパーレンズは、近接上で消失する波を利用して、光学の解説限界、可視光で200ナノメートルを回避し、10から60ナノメートルの解像度を達成します。加速器での高エネルギー粒子に対するスーパーレンズのようなアプローチは、プランクスケールを探ることができるでしょうか。 スーパーレンズのメカニズム、光学スーパーレンズは、負の屈折率の材料を使用して消失する波を増幅し、波長以下の情報を持ち運びます。粒子ベースのスーパーレンズは、10GeV のエネルギーでの粒子の波動関数の高運動量成分を操作します。課題。エネルギーギャップ、LHC は、メートル、13テブを探り、L、P から16桁離れています。スーパーレンズのような改善、光学で10から20倍は不十分で、10の飛躍が必要です。材料の欠如、プランクエネルギーでの波動関数を操作する材料はありません。トエは、量子重力場のようなエキゾチックな構造を仮定するかもしれませんが、それは推測に過ぎません。ブラックホールバリア、スーパーレンズがあっても、プランクスケールのエネルギーは崩壊を誘発し、グリッドを隠します。可能性、トエは、量子相関や統一された場の冷気を使用して、サブプランク情報を抽出する、スーパーレンズのような技術を可能にするかもしれませんが、そのような方法を理論化するには、まだ遠いです。プランクスケールの離散性の間接的な兆候。直接的な探査は、おそらく不可能ですが、プランクスケールの離散性の間接的な兆候は、手がかりを提供する。可能性があります。ローレンツ不変性の破れ、離散性はガンマ線バーストでエネルギー依存の光子分散を引き起こし、時間遅延で検出可能です。10ゲブまで破れは観測されていません。宇宙マイクロ波背景、CMB の異常、プランクスケールの効果は、修正されたパワースペクトルのような微妙なパターンを CMB に刻む可能性がありますが、現在のデータでは、そのような信号は示されていません。干渉系ノイズ、時空の泡は、重力波検出器、例えばリゴにノイズを導入する可能性がありますが、感度は、プランクスケールから遠く離れています。これらの道は有望ではありますが、エネルギースケールと宇宙的希薄化によって制限されており、離散性の間接的な手がかりのみを提供します。哲学的含意、シミュレーション化量子化された現実化？離散性が検出された場合、それはシミュレーションを確認しますか？必ずしもそうではありません。量子化された宇宙は、計算上のアーティファクトではなく、離散的な構造を持つ、物理的現実である、可能性があります。シミュレーション仮説は、工事の現実や、計算意図などの追加の前提を必要としますが、これは、物理学では検証できません。プランクスケールのピクセルを検出することは、物理学に革命をもたらしますが、シミュレーションの問題は、形而上学的であり、システムの内部ルールに縛られているためです。ホログラフィック限界、10ビット対10濃度は有限の、計算枠組みを示唆しますが、これは、物理的限界を反映している、可能性があり、シミュレーションではありません。結論。プランクスケールは、時空が量子化されている、可能性を示唆し、宇宙が、プランクスケールの解像度を持つ計算グリッドであるというシミュレーション仮説を支持します。ホログラフィック限界10ビットは単純な3次元グリッド10濃度に比べてそのようなシミュレーションの効率を強調します。このスケールの探査はブラックホールバリアによって妨げられ時空がその構造を隠すために曲がる自己検閲メカニズムです。光学技術に着想を得た粒子ベースのスーパーレンズは理論的に魅力的ですが、エネルギー制限、材料の欠如、量子重力のために実現不可能です。間接的な兆候、例えば、ローレンツ破れ、CMB 以上は、希望を提供しますが、決定的ではありません。離散性が発見されたとしても、シミュレーションされた宇宙と量子化された宇宙を区別することは、哲学的であり続けます。プランクスケールのピクセルは、存在するとしても、おそらく、私たちの手の届かないところにあり、意図的にそのように設計されているかもしれません。